今年の、これから新郎さんについて少しお話があればしていただけるんですけど、ありがとうございます。7時40分が行かれた時点で、質問があってもここで、この一つ、程度の質問ですので、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
じゃあ
ね。神様のね、人類救済の計画ってね、もうすでにね、用意されてるんですよね。まあ地球がどうのこうのってね、みんな心配するんですけど、もうね、広い予言と地球が必ず滅亡するっていうのがあるんですよね。でも何も心配ないですね。それ以上にね、神様のね、良い十分な計画がすでにあって、ね、着々とね、進んでるんですね。ただ、人には自由があるっていうことでね、ある程度、人の自由はね、まあ、尊重されて、どんな悪いことしても、多めに見てもらって、でも、最後はね、やっぱり地球の人類のね、力ではどうしようもないっていうことになりますよね。その時は神様がね、強いね、力を発揮するのね、強権を発動するっていう、そういう時期があるんですね。ただそれもね、全く人の自由意志を無視するっていうことはないですね。誰かがね、神様の助けを命がけで求めるね、そういう人が出てくるんですね。一人でもね、地球の平和を願う人があれば、神様はその人の自由意志を尊重して助けるんですね。だから地球がいくら滅亡するって言われててもね、誰か一人、一人で言うね、誰か一人命がけでね、地球を平和にしたいという願いをさせたら、ね、神様はその人のためにね、命がけでね、力を振るってくるんですね。本当に地球の平和を願うって思っていけますがね。一人じゃないですね。だから、ね、どう転んでも平和になるんです。絶対大丈夫ですね。これは宇宙の大神様から見るとそうなんですよね。そしてもっと低い段階でいろんなね、心霊の働きっていっぱいこうできますよね。どんな心霊も自由意志を持っているんですね。その心霊のね、自由意志によってね、強制的に働きかけてくるね、心霊もあるわけでしょ。これも高い低いは別にしてね、なんとか地球を救ってあげたいっていうふうにね、考えて、大きい力をわざわざね、世界に振るってくるのがあるんです。だからいろんなね、地球救済の働きが加わってきていますね、今ね。また他の星からもね、地球を滅ぼしてはいけないというような感じでね、まあ宇宙人というような姿で応援にも来ているね。だから地球を心配するっていうのもね、いいんですけど、心配する必要はないですね。どんどんこれから良くなっていくんです。特にこの新しい世紀に入って本物の時代というのは神様の心が大きく輝く時代なんですよね。必ず本物の時代になるんですね。神様の御心が大きく輝く時代なんですね。人も本物になるんですね。本物の人っていうのは神様と一体化した人ね。悟り開いて新人に、ね、なった人なんですね。みんながそういうね、神様と一体化して新人に、ね、なってくる時代なんですね。今までは肉体が自分と思ったり、魂が自分と思ったり、つまらん自分っていうのをね、掴んでたんですよね。だから思い通りに生きてみたいというような感じでね、思い通りに生きたら何か幸せかなという錯覚を起こしてたんですね。でも思い通りに生きてね、幸せになれないというのはもうみんな、ね、心の底から分かり始めた。 ね、もう行き詰まるだけっていうのがね、分かってきたよね。で、もう戦争にもかなり飽きてきてるっていう。もうだいぶ疲れ果ててたんだ。でも今のね、世の中いろんな問題ってあるでしょ。ね、これいろんなね、まあ、学びって言ったらそうなんですけど、それ以上にね、必要ないものを消してくださるね。今までにね、そうでしょ、思いの心で築き上げたものっていうのはね、つまらんもんばっかりね。それで古いね、もういらないもんばっかりを積み上げてきたからね。それをね、自分の力消せないからどうしようかっていうね、悩んでるところよね。そういうね、思いで積み上げたものは全部、神様の方から消してあげようというふうにね、働きかけてきているね。だからいろんなマイナスが表面に出ているように見えるのね。でもそうじゃないね。大きいマイナスを軽くして消し続けているね。それもわざわざ確認を取りながらっていう。ね。こういうマイナスを消したよっていうのをね、ちょっと確認取らないといけないわけでしょ。知らない間に消されるのもあまり嬉しくないかもしれない。だから万分の一ぐらいのね、軽さだけでね、大きいマイナスを消し続けていくね。もう、このライの車に乗ってね、ちょうどドーンとするでしょ。ね、無傷だったって喜ぶんでしょ。ね、ああ、怪我しなかったって喜ぶでしょ。それは事故起こらなかったら、ね、なんとも思わないよね、普通ね。奇跡起こったって思わないよね。でもね、そうでしょ。いつも守り続けてもらって無事故って言うんだったらね、大奇跡なんですけどね。でもそれで喜ばない人が多いとね、やっぱりちょっと事故起こって無傷に済ませるってなる。神様は相当苦労してテクニックを使うんです。だからこのように現れるマイナスはね、ほとんどみんなね、大きいマイナスをね、小さくして消している姿ね。今からね、悪いことをしてね、マイナス積み重ねる時代じゃないのよね、うん。どんどんどんどんマイナスを消し続けている時代ね。それでもまだ気づかん人はね、ちょっと多めにマイナスが来てくれて、ちょっとだけですよね。で、だいぶ反省してきている人が増えてるんですよ。人間の力では何もできないっていうね、もうどうしようもないなっていうふうにね、自力の生き方を諦めたとか人が増えてるんだよね。それでね、ありがとうございますって感謝に入る人ね、そういう人もどんどん増え始めてるんだよね。ただこのありがとうございますっていうね、感謝の心をね、生きられる人っていうのはね、自分の力じゃないんですよね。神様だけの力でもないね、大勢の縁ある人がずっとね、助け続けてくれて、やっとね、その大勢の人の代表としてね、ありがとうございますって唱えるチャンスを与えてもらっているね。私のね、両親、和歌山生まれで和歌山育ちでね、まあいろいろ苦労して、まあ、私をね、こうやってね、こんにちはあるようにしてくれたんですけどね。ね、父も母もどちらもね、みんな死後同然になってるのね。親も早く死に、兄弟も早く死にってね、早死にするかけっていうね。ね、どちらも一人ぼっちになってきますよね。若い時、早くにね、子供の時にね。で、こういう家系ってどういう家系かっていうとね、マイナスいっぱいあった家系って言ってもいいわけでしょ。僕はそういうふうに思うよね。相当ね、過去に悪いことをし続けた家系だって。でも逆なのよね。私のためにね、マイナスを消し続けてくれた家系なの。ね。マイナスを私に残さないようにしてね。先祖代々が全部私のマイナスを、ね、背負って消し続けてくれたっていうね。そのおかげで私、ありがとうございます。小さい時から言えたんだと思うね。先祖が悪いから、ただってそんなことないもんね。ね、みんな助け続けてくれたからね。読み方が違うんだでしょ。ね。感謝してるとよくわかるのね。助け続けてもらったんだっていうのはね。
涙出るぐらい嬉しいよね。神様の計画というのはね、もうとことんね、
守り続けてね、これでもかこれでもかというふうにね、守るようにして続けてくれてるんだけど、ね、感謝の心でないと気づかんじゃん。
ね、これ反対に来る恨むのよね。
なんでこんなに苦労させるのって。そうじゃないよね。
だから個人のね、生き方においてもね、また国とか世界の生き方においてもね、
マイナスって見える姿全部ね、
神様のね、大きい助けの姿だよね。だからどういうね、運命をね、地球がね、辿ってもね、必ずそれは大きい幸せのね、一歩一歩なのね。でもやっぱりマイナス少ない方がいいですよね。
ね、それに早く気づいてくれたらいいんだけどね、なかなか気づいてくれないので。
神様はいろいろ苦労されてるようでね。
でもね、地球を滅ぼすわけにはいかないですね。特にこの世の地球っていうのもね、ね、勉強の場として貴重な場所なんですね。
滅ぼすとみんながね、勉強する場がなくなってしまうというね。
だからどんだけね、大きいね、マイナスがあってもね、やっぱり軽く済ましてこの地球をやっぱりね、保存しないといけないね。
あとあと生まれ変わってくる人のためにもっていうね。
それでやっぱり地球が滅亡するっていうね、もう寸前になれば必ず神様の方から大きい力振るってくるね。それも強制的な力も震えるね。
神様にも自由があるからね。人にも自由があるけどね、神様にも自由があるよね。
強制力を振るう自由がある。
今あまり振るわない、振るわないですよね、そういうのはね。神様が振るうと、どんなこともできてしまうんで。でもやっぱり、地球のね、ギリギリの状態のね、どうしてもないときはね、助けてくれるんでね。その助け方がね、いろんな形で出てきてるんですね。意味を踏まえて動いてくれよ。本当は耳を閉じて、目を閉じてね、心を澄まさないと、本当の神様のね、本当の助けっていうのは感じにくいんですけど、ね、縄文だけを見てるとね、やっぱり囚われてしまうんでね。心が暗くなった時ね、その心の暗さをどうして消すかっていうね、簡単にね、蒸気すれば消える。ね、心のね、闇っていうのはね、体に病で表して消えていくんですよ。でも、表面だけ見てたら逆に思うでしょ。ね、病気の症状が出たら悪くなったと思うね。正反対にね、症状っていうのはね、病であり正しく近くでしょ、ね。症状が出た時は正しくなってるよね。治っていくんじゃんとね。心の闇が消されてね、全てが正しくね、置き換えられてきてるのね。病気の症状出た時はもう治ったって喜べばいいのに、ね、病気になったって言うな。正反対言うてしまうね。だから正面にはあまりとらわれない方がいいよね。いつもいつも神様のね、愛を、助けをね、感じるのがいいんでね。で、たまにはね、身を閉じて、耳を閉じてね、心の目で、心の耳でね、ありがとうございます。備えて、神様の愛を感じ取るのがいいよね。そうすると、心は揺るがなくなるよね。で、このね、蛭谷っていうね、ところで、これ高信濃の御陵ってあるんですけど、ここはまた昔から不思議な場所でね、1100年余り前ですね、これ高信濃さんがこの世に生まれて、ね、まあ、いろいろ活躍されたっていうのはね、本当は天皇陛下になるようなお方だったんですよね。まあ、謙虚な方でね、一斉力争いでね、助けになろうとはされなかったよね。一歩退いて、ね、それをね、譲って、自分は仏門に入ったりね、いろいろ起業されて、ね、世の中のためにね、大きくね、活躍されたのね、ものすごく行動的な方だったのね。だからあちこちにその足跡が残っているのね。 で、その自治体の地位ね、まあ、水宣言というような形で、大勢の人が来たって、ね、集まってきてたのね。で、あの、有名な、まあ、ろくろのね、技術をみんなが教えてもらってっていう話なんですけど、それは表面ね。技術者をね、要請したんじゃないのね。ね、その精神的な指導者を育て上げたのね。だから、ろくろの技術だけが表面に出てるんですけど、それあくまで表面ね。そうじゃなかったよね、日本の国を立派にしていくための、ね、精神的な指導者を要請してたのね。神様の御心とはどういうもんかってね。本当の幸せになる道はどうかっていうね。日本を良くするためにはどうすればいいんかってね。もうそういう精神面の指導をしっかりされたよね。で、そのろくろの技術っていうんでもね、その教えの一端としてはね、教えやすい、ね、道具になるのね。ろくろっていうのはその回転させてね、それで木をね、素材にしてそこを掘って、木目をしっかり表して美しいものを作り上げるでしょ。ね。木の木目ってね、一体素晴らしいでしょ。年輪ってね。最初は何も表面見えないからね、何もないように思うんですけどね。あのろくろでね、ずんばん削り取っていくと、中から美しい年輪がね、木目が出てくるでしょ。あれの本当に宇宙の拝む様のね、創造の姿をね、ね、感じさせてくれるね。だからそのろくろの技術っていうのはね、神様宇宙創造のね、その螺旋状にね、出ていって素晴らしく生み出されっていうね、その仕組みによく似ているのね。それでその、これ高新郎さんっていうのは、ね、桜の花がものすごく好きだったのね。うん。桜の花って、まあ山桜の方やね。うん。花びらがひらひらひらっと散るでしょ。あれがすごいのよね。一体の執着がないね。それで、ね、無常っていうような感じじゃないのね。無常っていうような暗さがないのよね。毎年ね、花を大きくして、たくさん増やして、ね、ひらひらひらっとね、散り際を美しくね、していくんでしょ。ね、今年が咲いた花よりも来年はもっと増えて咲くわけでしょ。ね、どんどんどんどんね、美しいものが生み出されてくるっていうのはね、明るい無常感ね。これがあのね、本当の意味のね、古神道とか神道のね、そこに流れる心ですね。神様をバックに置いた本当の無常感ね。楽天的無常感ですね。遠征的無常感じゃないね。楽天的無常感ですね。バックが神様になるという感じの無常感ですよね。そこに本当のね、夢も希望もね、出てくるわけでね。必ず良くなる、良くなるという感じでね。それで一瞬一瞬新たに受けなるんですね。で、これたかっていう名前もそういう意味もあるんでね。これ新たに、これ新たかにというような感じでね。常に新たに新たに受け直す生き方をね。これ高志の方も捉えてたのね。だから自分のもん一切持たんね。執着一切なかったのね。立派な方だったと思うね。で、法華経の真理でもね。深く対策されてたらね。今日も素晴らしい教えですよね。しっかりな神にね、点検してみると素晴らしい教えばっかりしね。だから仏教がどうのこうのね、神道がどうのそんな狭い範囲じゃないのね。すべてを包容するような大きい心のね、生き方を捉えた方でね。で、その、これとか新郎さんに指導されて全国へ散っていった人ね、まあ、精神的同社集団って言った方がいいかもしれないよね。そういう人たちはね、山でも五合目以上はただで木を切れたって言うんだけど、これね、あの、ただで木を切れて得したって思う？裏の山でもね、山のその五合目から上の木をね、あげますって言ってもね、もらってくれる人いるんないよ。ね、下の方のね、道の旗の木はね、もらったらね、あ、ちょっと得かなと。でも山の中腹以上のね、木を切ってね、どうやって持ち出すのね。昔だってもっと大変でしょ。今はその日本の木ってね、木材が安くなって、ね、切って、製材して、製品にしても、その手間賃が高くつくのね。
だからとてもとてもね、不倫業になりたくないって言われてるでしょ、今ね。だからその山の奥の木なんてね、この木ただであげるからって言ってもね、誰ももらってくれない、今。ね、手間賃が出ないよね。売ってる製品買う方が安くですからね。昔はもっと大変だったと思うよね。うん、ね、そのいろんなところでね、使う木をね、探してね、それも細い木じゃダメよね。大きい立派な木でないと取れないでしょ。いい素材じゃないよね。だからそういう木をね、高い山のところから切り出して使うっていったら相当な苦労があるのね。これから死ぬのがそういうところは見てるのよね。苦労をさせないと立派になれないから、ね、皆さん一回山へ登ってね、一本の木切り出してみられたら分かるんだけど、道の旗だったら楽よね、すごく楽ね。でも100メーター上でも大変よ。ね、100メーター上の木をね、下まで下ろすのもどれだけ苦労して大変な目に遭うかね。高い山だったらね、何百メーター上がって切るんでしょ。ね、1000メートル超えるかもしれないね。ね、それを担いで降りるなんて、もう大変な難業苦行かもしれないね。でもね、そこまで苦労した人が立派になったのよね。で、そこまで苦労してね、しないと人を引っ張っていけなかったよね。それで精神的な指導者としてね、どこ行ってもね、迎え入れられてね、いいものを伝えていけたのね。だからそういうね、生き方した人が皆さんかもしれないよ。今この日に集まってね、これから神様のお手伝いをねしようという方ね、深い縁があるのよね。また自分にね縁ある人が、そういうね深い縁を持っている人が多いのよね。偶然じゃないね。ただその過去のね、過去世の縁でね、今のこの、ね、縁が結ばれんでもないのね。それにプラスして神様の方から新しいね、光の縁が下ろされてくるね。新たな縁よね。過去世の縁にプラスして新たな縁が加わって、初めて神様の大きい助けを受けるね。そして神様のお手伝いに生きるんだよね。だからこの世に生まれた人は本当は何十万人の大勢の代表として生まれてくるね。小さく見てもそうだよね。でもそれ以上に、ね、神様のお手伝いをして、地球をね、例えば平和にしようっていうね、大きい運動に参加できる人っていうのは、もっともっと大勢の人の代表よね。そうでなかったら皆さん来れなかったら、ね、そういう大きい役目なかったら来れないよね。ねえ、わざわざこんな山奥へ何しに来たんですか。誰に騙されて連れてこられたんですか。初めて来た人はびっくりされたよ。ねえ、どこに連れて行かれるんだろう。でも全て神様の計画の中にね、あるのよね。今からね、二十数年前ですよね。あそこの御陵の、ね、政治を聞き答えたんが、原田官房総書記ね、日本、十字教育大団の、まあ、教科書のお手本なんか書かれた方ね、立派な方でね、会員が75万ぐらい、ね、もらえてね、すごいよね。6年ぐらい前に亡くなられたんだけど、その方が、これ高新郎さんのお告げを受けて、この地にね、心の中央道場を作って、ね、まあ、新人養成いうんですか、そういうのをしてほしいっていうような感じでね、久米田学園とか御陵の庭で来て伝えたのね。表向きはね、書道のね、言うたら指導者を、ね、研修するっていうのは形なんですけど、そうじゃないのね。もともとあの、原田官房総司は、ひふみ真嗣ね、岡本天明さんの話で、ひふみ真嗣を教えてもらって、それをね、自分が正しく解釈してみんなに伝えるっていうね、その使命を感じて、 書道を始められたんですね。もともとは書道は小さい時からね、練習は上手だったんだけど、ね、日本神事の教えを伝えるためにね、神様の御心を伝えるために、書道の通信教育っていうのをね、始められたんですね。目的がね、書を教えることじゃなかったね。本当はね、神様の御心を伝えるのは目的だったね。だから神様のね、助け応援が大きかったと思うね。会員がどんどん増えて、ね、75万ですごいですね。で、立派な人がいっぱい集められたのね。で、その染田学園というところもね、二十数年前にできてるよね、うん。それもね、最初はね、みんな集まった人は奉仕奉仕だった、うん。何もないところよ。道もないね。あれだ山ばかりっていう感じでしょ、うん、そこをみんなが奉仕して作り上げたのね。後の方で大きい会館は3つできてるんだけど、うん、最初はね、バンガローみたいな小さいのがいっぱいね、手作りで作られてたからね。で、奉仕することによってね、まあ、神様の教えも受けやすいっていうのね。普通教えだけ受けてもね、入らないんですよ、ね。みんな頭にいっぱい詰まってるの。ね。いろんな知識ね。いろんな思いがいっぱい詰まってるでしょ。ね。そこへ新しい何か教えてもらってもね、入りきらないよね。だから、先に放置した方がいいよね。肉体労働で汗を流す方がいいのね。そうするとね、頭が空っぽいんだろう。放置することによってね、心がね、清められるのよね。で、そこへ神様の教えをね、聞かせてもらうね、勉強させてもらうと、スッと入るのよね。それでまた奉仕したくなるんだよね。だから感謝と奉恩の行っていうのはね、ワンセットで一つになってるよね。恩返しのね、奉仕をしないと感謝も深くならないね。また感謝が深くなれば、恩返しのね、奉恩行に行きたいわけよね。それが喜びに変わるんね。感謝と奉恩行というのがあるね。車の両輪みたいなもんね。どっち側に偏ったら、ぐるぐる同じとこを回るね。前へ進めなくなるね。だからその両方をバランスよくとってね、前へ進むのが一番いいのよね。だから何もないところでね、奉仕してね、そして作り上げていくっていうところにね、本当の磨きがあるんだよね。だから苦労をね、しないといけないっていうのは本当だよね。苦労するほど早く立派になるね。実際重荷を背負ってね、肉体のトレーニングすれば力がつくじゃないよね。心にも重荷を背負ったらいいのよ、ね。その方がいいのね。でも重荷を背負ったら苦しいって逃げるんだよね。逆よね。重荷を神様が手を挙げてくれてるのにわざわざっておろしたそうな、ね、その重荷を背負ったままね、しっかりできると力が早くつくでしょ。神様の計画には無駄はないのよね。だからいろんな苦労を皆さんさせていただいてきたはずだ。ね、人並み上の苦労をした人が早く立派に行ってもらえるね。いや、立派に行ってもらえるから、これからもそうよね。人の苦労を背負う方がいいね。人の苦労をも自分が背負ってね、それを解決していってあげるぐらいでね、初めてね、自分は早く立派になれるという感じね。だからあの、人を助けに生きる人がね、幸せになるんでしょ、ね。助けてほしいっていう人は、ダメなの。神様助けてって言うとなかなか幸せになれない、遅い。でも自分のことをほっといていいのよね。あの人を助けてあげたいっていうふうに、ね、なった人が早く、ね、幸せになるよね。だから自分の問題が解決しなかったらいいよね、うん。他の人を幸せしたいっていうふうにね、一生懸命に、ね、していると自分の問題、いつの間に消えてなくなっているよね。洗濯機でね、汚れ取る場合も同じでしょ、ね。自分一人洗濯機に入ってね、洗ってもいいんだけど。かといと、さっき掘り込めばいいじゃない。ねえ、その時十分一緒に疲ればいい。 しね、ね同じ時間でね、大勢の人がきれいに幸せになるじゃない。神様の洗濯機が大きいからね。でその20数年前にこれをね、原田官房投資という方が、相当巨額のお金を投資してね、大勢の人に呼びかけて、あそこをね、ちょっと宮田神社を作ったりね、周りをこの石垣組んだり整備して、ね、これとか新郎さんのね、ブロンズの銅像をね、作ってくれたのね。それまではもう荒れ果ててたの。何もなかったのね。それもね、やっぱり世界の情勢を見ね、日本の国のね、姿を見て、相当ね、愛国心の強い方だったから、憂えて、何とかしなければっていう感じね。でも、ね、神さんのもっとね、そうでしょ、地球人類のね、行く末を憂えてたのね。それでその、これとか親王さんのね、神霊が、まあ、中心になって、他にね、大勢のね、立派な神霊がね、まあ、待機をして現れてるんだけど、ね、そういうね、高級神霊の、ね、大きい働きによって、この地をね、やっぱり日本救済、地球救済の中心に変えていこうというふうにね、神さんの方は計画しているようなのね。大体日本っていうのが世界の、ね、中心なのね、縮図。世界の大陸のね、縮図が日本列島でしょ。ぴったりね、すべて複合するっていうね。例えば、北アメリカ大陸は北海道そっくりでしょ。ね。四国はオーストラリア大陸と。ね、ぴったり合うんでしょ。だから、もう世界のね、大陸の姿が日本列島のね、姿とぴったり複合してるよね。ちょっとぐらい違うかもしれないけどね、いろいろ海に沈まって見えないとかね、なんでね、ちょっとは違うかもしれない。ほとんど同じよね。だから、世界のね、縮図として日本の国があるということはね、日本が世界の中心よね、ひな形なのよね。だから日本がね、良くなれば世界は必ず良くなっていくね。だから日本が悪くなれば必ず世界は悪くなる。また日本にあるものは必ず世界に広がるのね。で、また世界の全てが日本に戻っていくね。日本の国からって不思議なところよね。だから世界が先か日本が先かってね、卵が先か鶏が先かっていう感じだけど、どちらが先でもいいのよね。日本はね、逆に謙虚になった方がいいよね。世界のおかげで、ね、日本があるんだっていうのがいいのね。本当は日本から全部始まってるんですけど、ね、日本からね、広がってるんですよね。でもね、もう一回世界から日本に全て戻っていくのね。また日本は一回り大きくなって、また世界に全てを発信していくんですね。だから卵と鶏は一体ないのね。だから日本が変われば世界がどんどん良くなっていくのね。いいように変わればいいのね。だから日本の姿、ね、心の状態が変わる世界に映ってるのよ。ね、でその日本の中心はどこかというとね、やっぱり琵琶湖なんです、ね。琵琶湖は昔は二方堂海というね、二方堂というのはね、女性のね、子供産む場所というような感じね。だから宇宙絶対神のね、その新しい創造の働きの中心地みたいになっているのね。まあ本当はその形ってそんなね、模型的なもんでしかないんですけどね。それも模型的な姿で教えてるんだよね。不思議なものだよ。だから琵琶湖の湖面にね、水くき文字がね、映るっていうね、大本教の出口ね、なんか言ってるわけでしょ、ね。水くき文字っていうのはね、やっぱ最初の言霊の神の働きをそのね、表してるんだよね。だそういうの映るって不思議なんよね。湖面にそういうの文字が現れてくるというのはね。だからその滋賀県というのは大体日本のね、中心地に近いでしょ。ね、ただ琵琶湖と富士山と比べるとね、富士山表に出てるよね。琵琶湖は奥に隠れてるわね。 どちらがね、宇宙絶対神に近いかっていうね。やっぱりね、宇宙絶対神は谷の神様、黒神ともいいよね。奥へ深く隠れて、本当の宇宙絶対神よね。あまり表面出ないよね。だから、琵琶湖の方が形の模型なんですね。奥に隠れてるっていう意味でね。だから、無限に謙虚に、ね、神様にもお手伝いしたいという人が集まってくるんですね。表に出たい人は、ここに集まらなくていいんだよ。富士山とかいいよ。だから、いろんな中心があっていいよね。だから、中心っていうのは、神様のね、光のね、強く輝いたところは全部中心よね。神様がね、絶対の中心であるね。だからその神様の光の輝いたところが全部中心になるのね。その中心もいろんな意味の中心があるのよね。で、本当はそれぞれみんな中心になればいいんだけど、ただその中心っていうのは上じゃないのね。上に立つことじゃないの、中心はね。一番下に降りることなのよね、本当の中心っていうのはね。ちょうど台風の目がそうでしょ。大きい台風っていうのはね、真空度高いね。真空度を高くしないと中心に立たないよね。自分をなくさないとダメだよね。だから上に立ってね、権力振るうのは中心じゃないのね。全責任を持ってね、全てのマイナスを一心に背負って消す働きね。これが中心に立つ人ですね。中心に立つ役割がそうなのね。だから表には出たらできないね、中心に立つってくださるのよね。すべての責任を一心に背負ってね、それで全体を調和させる働きが中心の役ですね。だから神様の働きっていうのはいつもね、一番底を流れるね。表にあまり出ないよね。一番の源流、底流っていうね、底を流れるね、地下水のようなもんよね。で、自分を掘り下げた人を通して湧き上がるね、オアシスのようにね、噴水のように吹き出してくるね。それがね、世の中をね、平和に幸せにしていくのね。だから自分のね、心の奥底から神様のね、光を、命をね、引き出さないといけないよね。で、それを邪魔してるのがね、外から壊れたもんだよね。ちょうど井戸で言うたら、ね、外から水をもらって溜めてもダメだね。つまらんもんいっぱい詰め込んだらね、どんどんね、つまらんもんで蓄積され、堆積するとね、そこから湧き上がらなくなるよ。ね。ある程度湧いてる井戸でも詰まってくるね、もう出なくなるね。だから、求める心を生きる間は、ね、井戸掘りじゃないのよね。与え尽くす言い方になった時に初めて井戸掘りが始まる。ね。自分の持ってるもん全部ね、外へ出してしまうのね。与え尽くすと井戸掘りが始まるのよね。それで土も石も全部抜けてね、湧いてくる水、泥水何もかも捨ててね、で、どんどんどんどん与え尽くしていくと、ね、井戸が深く掘れていくのね。それで最後に湧き上がる水が出てくるね。本当に綺麗な清水がね、噴水に浮き上がってくるよね、必ずね。それも与えるほど湧き上がるようになって、早くなっていくよね。それがね、神様と一体化する人の生き方なのよね。オアシスのような人になるんだよね。神様はそれを待ってるのよね。そういう人が出てきてくれるのを待ってるのよね。そうなりたいという人を待ってるのよね。だから、苦労を厭うようではいけないよね。また与え尽くす心をね、持てないようではまだ時期が来てないからね。でも、外から水をもらってる間はダメよ。くれなくなったらおしまいよ。水の奪い合いなんてバカよ、ね。早く神様と直結しないとね、命の水が無限に湧き出るように早くならないとね。でもそれはそんな、そう難しくないよ。しばらく与え尽くしたいの。与え尽くすって言ったらなんだけどね。今までにどれだけね、みんなに助けられて、神様からももちろんだけどね、みんなから助けられて、 ね、幸せにしてもらってきたかっていうね。それ考えたら、今日一日ぐらいは恩返しに行けないでしょ。ね、今日一日だけって思えないね。恩返しに来て、ただ働きすればいいじゃない。そしたらね、きっと喜び湧き上がるんだよね。与える生き方がどんだけね、幸せかって喜びいっぱいになっていくよね。多分明日もまた来てみようって。一日単位で与え尽くせばいいよね。それをしばらく続けるだけで、居残りが終わるのね。普通ね、出したら損って思うのに逆なのね。出したら必ず入ってくるよ。呼吸と同じね。吸うばっかりだったら呼吸止まるよ。ね。酸欠になって無呼吸苦しまうんだろうね。でも、ね、息を吐き出したら、ね、空気が無限に回りになるよね。ね。自然にスッと入ってくるね。ああ、生かされてるっていうふうにね、気持ちがスッとしてくるじゃない。ねえ、もう簡単なことなのにね。早く気づいた人が幸せなんだよね。それでその琵琶湖が日本の中心、ね、世界の中心になるっていうふうにね、まあ神様の形の上でね、見てるわけね。だからその、この地っていうのはね、やっぱり神様が取り入れてるよね、その、神と一体化した新人にね、生まれ変わらせる、その、場としてね、表面の場としてね、用意してくれてるね。だからあの、これから真のね、あの、ご両へね、行かれた人、誰でもそう感じるんですけど、心がスーッと澄み切っていくのね、思いが消されてしまうのね。いろんな神社があるでしょ。いろんな神社行っても思いかぶってくる神社もあるよ。逆にね、思いいっぱいに感じてね、ああ、しんどかったっていう帰る人もあるよね。あの場は違うね。文字を全部スッと消してくれるね。うん、いろんな気づきをね、必要に応じて、ね、人に応じて与えてくれるね。あの不思議な場所だよね。そういう場所をね、与えてもらっていることはもう本当は幸せなんよね。ただ、あそこよね、そういう縁のある人しか行かないみたいね。ね、旗通っても気づかないよね。縁のある人はちょっと入れるもんね。また、ああいうとこへわざわざ来る人はないね。でも大事な場所だよね。天地を貫く大きいね、光の柱を立ててくれてるね。これあの、これ高神のお三方出てるんじゃないのね。そんなちっぽけなもんじゃないね。これ高神のご両となってるんだけど、宇宙の大神様が直接降りてくるね。またね、まあ、最高級神霊のね、神々様が大勢退去して降りてくるね。だから、あそこ行かれた時に、自分に縁があるね、縁がある神様が一体ね、助けてくれるね。だから、写真を撮っても、神霊写真、光が映る写真いっぱい出てくるね。不思議な場所だね。ただ、あの、御陵の周りだけじゃないの。ね。クメラのね、聖地っていうもっと広いね、昔のね、小寺神王さんの一段時代もかなり大きく広がってたのね。筒井の神域っていうふうにね、言われてるのはもっと広いのね。あの、永元町だけじゃない、広谷だけじゃないのね。ここらも入るし、愛東町の方も入るしね。大きく広くね、機械のね、神様のね、降りる場所になってるのね。そういう場所を用意して、そこへね、来ることによって大きい助けを受けるようになってるね。で、その、今から、ね、9年前ね、地元の人が、なんとかね、お祭り的にでもね、ちょっとでも忘れないようにね、その親王祭を開いていこうっていうふうにね、始められて、今年10回目なのね。最初はわずかなね、地元の人10人ぐらいよね、集まってたのね。それが少しずつ増え出して、まあ、4年で350人ぐらいね。でもやっぱり参加された人はね、何か感じるよね。うん、不思議な場所なのね。今年はもっと大勢ね、集めてほしいっていうね。神様の方も願ってるね。いろんな高級神霊方も願ってるね。早くね、世界を平和にしたいっていうんでね。それで、不思議にね、全国からいろんな縁ある人が集められてきてるみたいね。で、今年も、まあ、 海の日ということで決めてたんだけど、今度7月20日じゃないよね、海の日はね。また暦が変わったよね、7月の21日になるの、今度はね、第3月よ、勝手に帰るんよね。ややこしくなるじゃない。まだだから日にち正確に決まってないんだけど、海の日になるんだと思うんだけどね。海っていうのもいいよね、すべてを生み出すっていうんで ね、まあ、神様をね、表す言葉やね、海の本源という竜宮城のような感じでね、すべてはね、海から生まれるというような感じでね、海の日にね、その勤労祭開くのもね、いいんじゃないかと思うんですよね。で、皆さんもね、お客さんとして参加してね、楽しんでもらうには、ボランティアとしてね、ボランティアとして参加してね、盛り上げてほしいんですよね。特にね、新人に生まれ変わるっていうね、人は、ね、神様のお手伝いね、神様のお手伝いを奉仕して、神様の助けを大きく受けてね、輝くのが目的でね。奉仕するのはね、自分がね、新人に生まれ変わるためにね、必要だよね。お客さんだと損するもんね。その時は楽しいよね。楽して、ちょっとは、ああ、よかったって思うんだけど、神様のおきい助けは受けつくなってしまうもんね。だからこのね、スメラの聖地っていう場所は、ね、いろんな形の奉仕活動をして、神様の助けを受けて、ね、本当の自分に戻る場所ね。だからいろんな分野の方が本物を発信する場所にね、なっていくと思うね、これからね。だから全国からいろんな分野の方が、ね、本物を発信したい人が集まっていくね。それで今、そのスメラ学園もね、後の利用の仕方をね、みんなで、まあ、今まで試行錯誤して考えてきてるんですけど、なんてね、立派な施設なんでね、固定資産税だけで400万近いっていうような感じだったんで、地元にね、ただであげると言われたね、5、6年前にね。そこが受けきれんのよね。ねえ、ヒルタイの地元ではね、まず最初は法人も作れないし、ね、地元で受けて受けられるかな考えてみたらね、受けられないよね。個人じゃダメみたいね、どれでかかるんですよ、70% ですよね。何億円で捉えてるから。それで法人を作ったら受けられるっていうんでね、考えてるんですよね。土曜ではだよ、ね、ゼロになっても、今度固定資産税がすごい、ね。で、後の維持ね、管理の費用を考えたらね、それも莫大なお金になってしまうような感じだよね。で、今まではそれをね、地元だけでお経験っていうんで、受け皿をずっと探してたのね。でも、ないの、まだ。決まらんのね。でも、ね、やっぱりあれはこれから必要になるんだよね。神様の運動を大きくする意味で、みんなが大きく活用していかないと、ね、やっぱり世界平和のための働きはできなくなるんだよね。その受け方も今研究中。それで、その施設をプロにね、活かして、やっぱり本物をね、世界に発信する場にしていかないとね。そのためにも皆さん一人一人ね、やっぱりですね、応援してほしい、協力してほしいよね。ボランティアとしてね、いろいろ参加してほしいよね。そういう方もね、たまには来てほしいね。で、いろんな仲間づくりね、できていくと思うね。で、その全ての人が手を取り合ってね、網の目のようなね、ネットワーク作らないとね、一人一人がね、人を救うって大変だよね。一本釣りのね、救い方って大変よね。でもね、ネットワーク作って網になればね、大勢を一気にね、救い上げられるね。だから世界中にこのね、神様の救いの光のネットワークって生まれてくるね。特にお祈りする人はね、一人一人がね、神様のネットワークの一員よね。そういう人がどんどん手を取り合って、ね、神様のね、人類救済、地球救済のね、大きい運動のお手伝いをね、させていただくね。また一人ぐらいって思わんと。ね、みんな、参加してほしいよね。あ、じゃあ、質問を受けます。
じゃあ、質問、4名で、とりあえず、ちょっと質問だけ、先に言ってもらえますかね。
どうぞ。
私がですね、まあ、1年以上うつ病を患ってるんですけど、この、まあ、先ほどの先生の話だと、まあ、神様の働きだと、おのべをこう、まあ、なんていうか、無難にして、神様の働きを取り出しているのかなって言ってたんですけど、
そうですね、
お話をさせていただきます。
そうですね、やっぱり今まで自分で生きようとされてたでしょ。
そうですね、もうこれが多いなっていう、
ね、はい、うん、それでだいぶ疲れましたね。
疲れました
。はい、今度はもう生かされてるというのに気づけばいいだけですよね。ありがとうございまして、ね、しばらく唱えたら生かされてるっていう気づきがどんどん出てきますよね、はい、そしたらもう自力の生き方を捨ててね、楽な状態になりますね。そしたら思いも消えて心はカッとするんですね。青空に太陽輝くような心にかなうなりますね。だからもう気づかれてますよね、もう ね, ね、ありがとうございますをね、どないないたら、はい、まず全部解決します。
ありがとうございますと、実際には生きてたんですけど。
ありますよね。
その時は
いいです、いいです、書いてないんです。はがきに書いてね、はがきに書いてたくさん送ってください。みんながまたありがとうで一体戻ってきますね。
はい、ちょっと待って、最初4人言ったら時間がないかもわからない。
はい、はい、どうぞ。それでいいんですよ、ねね、もう神様の、ね、現れなんだというふうに、ね、神様と拝んでたらね、大きい働きをしてみんなを幸せにしてくださるだけ ね, ね、ありがとうございます。
私のことから因果律について運命と宿命はあるのでしょうか。
ね、因縁因果という、ね、言葉があるんですけど、でこの因縁因果にはね、光の因縁因果と闇の因縁因果という大きく分けた方がいいんですね。過去をつかむ因縁因果は闇の因縁因果ですよね、うん、でもね、目には目を歯には歯をってね、法則は厳然と働くのね。でもそれが全てじゃないんですよね。神様の方からは常に新しい光の因縁が降ってくるね、新しいプレゼントいっぱい降ってくるね。過去さえつかむ因を放てばね、新しい光の因縁因果に自分を置けるのね。だから過去をつかまなかったら運命で自由自在に変化するね。どんな運命でも自由に、ね、受けられて幸せいっぱいにしてもらえるのね。神様にありがとうございますと言えば、新しい光の因縁がスッと降ってくるね。ちょっと一つの出会いでもそうなのよね。神様から与えられた光の縁で結ばれた人は良くなるばっかしね。でも過去の腐れ縁で結ばれたらマイナスのちょっと出てくる ね。だからありがとうございますでね、プラスの光の因縁の中に入ればいいよね。はい、
サトルさんです。もしあるみたいなんだ、あと思う。先ほど
ですね、祈りが切れてくると祈りの中でですね、湧き上がってきたときにですね、本来やるべき行動というのが出てくる。で行動がなかったら実際祈りっていうのは確実にされませんけど、こう実際行動があって、それから成果が上がって、初めて、まあ、結果が出てくる。なので、祈りだけでそういうのが出てくる。
ね、感謝の祈りっていうね、感謝は受けるだけじゃないんですよね。受けたら即ね、実行してるんですね。で神様の助けを受けた瞬間にね、大きい働きをさせてもらってるのね。これが お祈りなのね、感謝の祈りね。まず受けないとダメでしょ、神様の方からね。無限の無限のプラスがいっぱいという姿を受けて、受けた瞬間ね、神様の力がね、中へ湧き上がって入ってくるのね。それが大きい働きになって、必要なことをさせていただくのね。行動に出ない感謝はまだ浅いの。ね、必要な行動にさっと出た時が深い感謝ね。 本当に神様の助けを受け入れてるのね、受け取ってるのよね。最初のね、お祈りは練習よね。受け取ろうという練習よね。ありがとうございますとなるんだけど、まだ受け取れてない人もあるのよね。でありがとうございますを練習して、神様の助けを受けた時から、行動が伴うのね。必要な働きがスッとできるね。それが本物のね、お祈りの状態ね。だからワンセットになってないといけないね。受けるのと行い行動がね、結果がね、ワンセットでスッと出てきたら、本当のお祈りになるのね。
はい。手を挙げられた。
介護関係の活動に参加するということ自体が、もうそういうことを掴んでることになるのかなって、ちょっと思うんですね。そういったときに、そういうのに、募金を入れるってことも含めて、その活動に参加して、その集めるっていう立場にも立たないことの方が、障害に繋がったりとか、不良部分につながるのかなってちょっと思うんですけど、その辺をお願いします
。ね、まあ、いろんな自由な生き方があるんでね。何もしないよりは、ちょっとはそういうのは勉強にもね、大きい役割を果たすことになるでしょ。ね。だから、それしかできないって人は、それ一生懸命された方がいいよね。でも、もっといい働きができる人は、ね。別にそれに縛られなくていいよね。他のいいことをすればいいよね。よりね、大きい働きになるね、働きの方へどんどん移ればいいと思うね。だから、ありがとうございますってね、唱えられる人は、もうそれだけでもいいよ。一番大きい働きに変わっていくから。ね。このようなことは一切見なかっても構わないよ、ね、一切無視してもいいのね。神様の世界を見つめたらいいのね。そしたら神様の大きい働きがスッとこの世でね、降りてくる働きのお手伝いをね、はるかに何万倍何億倍の働きになるかもしれないね。これも一人一人ね、自分が決めたらいいことだけど、ね、でもより大きい働きになる方がいいね。はい、
すみません、ありがとうございます。テープの方の時間ちょうど1時間になりました。テープの方ですね。すみません。ごめんなさい。すみません、ありがとうございます。
ありがとうございます。